今夜は作家伊藤潤さんを迎えての特別編です、
はい、後半はやっぱりこの話をじっくりと伺っていきたいと思います、はい、伊藤さんのゲストご出演が決まりまして、私も長尾さんもそしてスタッフも含めてですね、あの最新作であるモッコスの城読ませていただきました。
ありがとうございます。
こちらに関していろいろとお話伺っていきたいと思うんですが、まずは長尾さん、
はい、
読んでみていかがでしたか？
この主人公のね、こう藤九郎っていう人が出てくるんだけど、うんうん、こう素敵すぎる。
あ
どうなんだと、うん、この意図をやっぱり先生にね聞いてみたいなと思いましたね。
そうですね、まあ、あの藤九郎っていうのは実はあのこれ架空の人物で、うん、親さんは実在なんですけど、はいはい、安土城で討ち死にしてるんですけど、あの藤九郎はあの全く架空の人物なんですよ、うん、で、まあ、今回この藤九郎に託した思いというのは、はい、やはりあの新卒でみんなねこう会社入ってきて、うん、でも何も分かんない状態 でそれでもこう一生懸命仕事をすること、うん、もう本当に、仕事に没頭して取り組むことによってそれ見ててくれる人がいて、うん、で引き上げてくれるっていう。
なるほど、
でだんだんだんだん自分でも気づかないうちにいろんなスキルが身について、うん、でいつの間にかその世界では一番になってるっていうようなね、うんうんうん、そういったことをですね一つ大きく取り上げたかったということがありますね。
藤九郎のその城作りを通してそういった姿を描きたかったっていうこと
なんですね。そうですね、ある意味武士っていうのはゼネラリストみたいなもんでね、うん、今の世の中で言えば何でもできますよっていうようなことなんですけど、はい、実際はあの戦国時代のスペシャリストいますし、うん、これからのやはりあの時代っていうのは我々もスペシャリストに何か絶対にこれだけは負けないってもう持たなきゃいけない時代じゃないですか、うん、そういった意味でこのスペシャリストはどうあるべきかっていうようなことも訴えたかったってことありますね、
うん、なるほどですね、
はい、
まあ、ひたむきさがね、うん、こうだんだんね周りを巻き込んでいくみたいなストーリーじゃないですか。
そうですね、
ついついそれでねこう感情移入しちゃって、ええ、あの読んじゃいましたよ、はい、
なんか本当にあれですね、名護さんの仕事と今回のこのモッコスの人ぴったしでしたね。
ありがとうございます、ね、本当ですよ。
他の作品じゃなくてよかった
です。いやもう他の作品 もうすごく面白いんですけどね、はい、
やっぱりでも築城家っていうその城を作る係というか、うん、その専門の人がいたっていうことも私、まあね、あまり思う、
ね、
あの考えたことなかったので、
加藤清正が建てたとか言うから
ね。そう
なん
です。
なんかまあそれでね終わらせちゃってるっていうか、
そうです、
まあ、言われてみたらそんなの細かくやるわけないから、
そうです、
ね、
スタッフが必ずいて現場監督がいたんですね。そうですね、はい、ただそういった名もなき人たちの名前っていうのは残らないんですね。
でもこう読んでてすごい面白いなと思ったのが、先ほどお話しされたようにその加藤清正という、まあ、トップがいるじゃないですか、うん、でこの主人公が、まあ、中間管理職って言ったらあんまり良くないかもしれないんですけれども、うんうん、トップもいて部下もいてプロジェクトリーダーっていう形ですよね。 その立場の視点っていうのはすごく面白いなというふうに思ったんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だから本当にそういった意味でもプロジェクトリーダーというはどうあるべきかというのも一つのこと、うん、テーマなんですね。やっぱ仕事のやり方っていうのはその非常に固定的ではなくて、うん、あの城っていうのは地形によってね本当その時その時違いますから、はいはい、まさに現代の仕事と同じでそれにうまく対応していく、でも非常に短い期間で、うん、あのまあ、上司あいわゆる加藤清正、うん、社長の満足いくようなものを作っていかなきゃいけない、うん、でそれはもう本当になんて言うんですかね、あの完全主義者だったら、
はい、
まあ、非常にいやそれは無理ですよってなるじゃないですか、例えば2年間で作る予定のものを8ヶ月で作るとかできないですよね。
あれもひどい話だなって見てて思いましたけれども、
ですよね、それはやはり8ヶ月だったらこれだけのことができるということを企画書を作り直して、うんうん、それでその分それを一生懸命作り上げるという、それがこれからの時代重要な柔軟性だと思うんですね。
なるほど、
そういった話が本当にこう楽しみながら読める、あっという間に読んでしまったんですけれども、うん、
はい、
なかなかその先ほどこうちょっとみんなで話してる時も話になったんですけど、城の描写っていうのがすごく細かいなっていう、
はい、
石垣の組み方なんていうのもね、いろんな手法があるんだなと思いながら、はい、
そうなんですね、やはりこの辺りっていうのがつい少し前の時代だと、うん、こんなに小説だから細かく書かなくていいじゃないかっていうことを、まあ、編集も言うし自分もそう思ったんですけど、うん、最近はもうねお城ファンとかもう本当マニアですからかなりのレベルのものをしっかり書いていかないと、まあ、もちろんですねあまり城のことについて何も知らない方にとってはきついかもしれない、だけどそこはまあうまく理解できるように僕は書いてますんで、うん、そのあたりはもう信頼していただいていいと思いますね、
うんうん、確かに、私もあまり城とか知らなかったというか、うん、そんなに興味を持って見たことが今までなかったんですけれども、ね、ただこの本を読むとちょっと見に行ってみようかななんていうふうに思ったりもしますよね、うん、 構身近に城好きな人多かったりするので、
はい、そうですか、
はい、それこそ城跡見に行ってこの地形から自分だったらどうやって攻めるかなっていうのを考えて休日を過ごしてるような人とかも知り合いにはいるんですけれどもど、はい、その人の言ってることがこの木骨の城を読んでよく分かりました。こういう面白さがあるんだっていうのは、
うん、そうですか、嬉しいですね。
ちなみに伊藤さん一番好きなお城っていうのはどこですか。
一番好きな城っていうのはね、また難しい話ですけどね、まあ、あの結構そのどうしても僕の場合関東なんで土の城ってなっちゃうんですよ。でちょっとねリスナーの方も知らないかもしれないですがパッと言いますね、うん、滝山城、杉山城、諏訪原城、小畑城で山中城、こんな感じですかね。全然分かんなかったです。
全然分かんなかったです。さっきお話に出てきたその作家能が動き出したのはその山中城、
ね、山中城、これ静岡県ですね、
その他全部じゃあ関東圏にあるお城なんですか。
一応関東圏にある城を何度も回っていろいろ調べた城っていうのは好きなものになっちゃうんで、そういった土の城がね僕の場合好きですよね。まあ、ここで本当だったら姫路城とか熊本城って言わなきゃいけないんですけど、
はい、姫路城とかね分かりやすいです
よね、はい、分
かりやすいですよね。
白鷺城でしたっけ、
まあ、もちろん天守のある城も素晴らしいんですけど、やっぱりまあ知られていないそういう、まあ埋もれてしまった古城というのをですね、あの城好きの方にはぜひ回ってもらいたいということで今回はそういうちょっとマニアックな城を挙げさせていただきました。
最後に一つだけちょっと勉強不足で申し訳ないんですけども、はい、土の城って他に何の城があるんですか。
そういう質問ね、
はい、
あの大体大きく大別すると石垣で作られた城と土で作られた城っていうふうに分けられるんですよ。
はい、
で石垣と、まあ、土塁ですよね、そういう、まあ、あのものでもちろん両方使ってるものもあるんで明確には分けられないんですけど、まあ本当に大雑把な区分で石の城か土の城という区分でいいと思いますね。
で関東にはその土の城が多いっていうことなんですか。
そうなんです。
なるほど。なんか後からすごい興味がどんどん湧いてきて聞きたいことをたくさん出てくるんですけど、長尾さんいかがですか。これちょっと伊藤さんに聞いておきたいことなんていうのは、
まあ、やっぱりね、この研究のこうスピードというか調査のスピードがね、すごい早い気がするんですよ。どんどんやっておられるんで、まあ、そこら辺のこう、情報処理のねコツみたいなのを教えていただくと。
あ、情報処理のコツですね、やはり、まあ、先ほども手順述べましたけど、できるだけ、まあ、データベースのようなものをエクセルとかで作って、ビシッとこうなんていうか自分の情報に素早くたどり着けるようにしておくということですね、それによって効率を上げていく。でやっぱ執筆、僕みたいなエンタメ作家っていうのは大量生産しなきゃいけないで、それでやはりいかに効率を上げるかという点に注力した、そういう仕事の段取りとかそのデータベースとか、そういったものを作るっていうことが大事ですね。
なるほど。
やっぱり作品を作る時にはなんかこう訴えたいテーマみたいな、やっぱりさっきみたいにあったりするんですかね。
僕の場合はテーマを強く押し出すような作風ですね。はい、
ちなみに、今後どんな作品を書いてらっしゃるの、書く予定なのか
というの。今後ですね、はい、この12月にですね、北条五代という作品を出します、これ小田原北条氏の、まあ、五代の流れを書いた作品なんですね、はい、で続いて、まあ、覇王の郷殿って言って、まあ、神殿と書いて郷殿というもんですけど、これ蘇我の馬子の話を書きます。で続いて、琉球警察というですね、
琉球
でこれ、戦後の沖縄のクロニクルで、まあ、瀬長亀次郎を中心に描いていくと。まだ他にもですね、夜叉の都というですね、北条政子視点で承久の乱を描いたりとか、とうとうですね、まあ、大隈重信や日野富子、またですね現代もんですけど、ねぶた祭りまでですね、
ねぶた祭り
これは女ねぶた師の物語、この辺りまで描いていくというかですね、もう描き終わってるんですけど、
そうなん
ですね、はい、
すごいスピードで次から次へということなんですね。今後の活動も大変楽しみだなというふうに思っていますが、では実はこの番組ではですね、毎回孫子の言葉を一つご紹介しているんですが、長尾さん、伊藤さんとのお話とつながるような孫子の言葉というのはありますか。
はい、もうね、城で行くしかないです。
おお、じゃズバリお願いします。
城兵は計りごとを打つ、その次は交わりを打つ、その次は兵を打つ、その下は城を攻む、城を攻むるの方はやむを得ざるがためなり、という教えがございまして、
はい、
城攻めをね、するのはね一番の下策なわけですよ。
なるほど。
ダメなわけぐらい、やっぱり城っていうのはね、やっぱり昔から非常に重要な、ね、位置づけなんですよね、この木骨の城の帯にですね、城は戦うためにあらず、 民を守るためにあるともあるんですけども、
はい、
まあ、こういうねこの城のこう位置づけみたいなのをですね孫子も言っていたっていう、まあ城きっかけで小説家になられたですね、うん、伊藤さんにはこの言葉をピックアップしてみました、うん、
ありがとうございます。
いかがですか伊藤さん。
まさにその通りですよね、うん、城攻めっていうのはもう最後の手段で、ね、その前に調略とか、うん、まあ、そういったことを行って十分にそれでもう降伏してくれるんだったら ね、そうですよね。それに越したことはないんですね。
だってこの木骨の城読んでたらこんな城攻めたらやべえなって思 う、こういろんな仕掛けがねあるじゃないですか。
そうですね、
あこういうふうに作ってたんだなみたいな思ったから、うん、まあ、確かにねというね、うん、そういうふうに思いました、まあ、
熊本城は特にね。
あそうなんですね。
熊本城は特に強力ですよね。ですから作ってからもう何百年経ってから400年、はい、あ300年ぐらい経ってから、うんうん、西郷軍が攻めるじゃないですか、はいはい、西南戦争で落ちないんですからね、うん、戦国時代の城が。
なるほど。
あれだけの火力があっても、いやそれ思うとねやっぱりすごいですよ熊本城は、
うん、そうですよね。その熊本城築城のお話でした。木骨の城ぜひ興味のある方読んでみてください。さあということで話はなかなか尽きないんですけれどもそろそろお時間となってしまいました、はい、今夜のゲストは作家の伊藤潤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。